おはようございます。タニーです。今日は韓国の祝日です。さて何の日でしょうか。
最高だぜ。
本日10月9日はハングルの日です。はい、こちらの祝日はですね、ずっと前に1970年に祝日として制定されたんですが、その後1990年から2012年まで祝日をちょっと縮小しようということで減らされてたんですが、また2013年に祝日をね、またきれいに整理してっていうか、再び制定するっていうことがありましたので、その時からまた祝日になってお休みです。そして今年は10月9日が日曜日ですので、振り替え休日として明日10月10日まで休みになってますので、日本と同じ3連休です。はい、久しぶりに日本とカレンダー上の連休が重なってるなっていう感じがしてます。ちょっとびっくりしましたね。はい、このハングルの日という日が制定されるくらい、この韓国にとってこのハングルっていう文字の歴史というか、出来上がった過程とかっていうのがすごく重要視されてますね。韓国人で知らない人はいないっていうところだと思います。これを作ったのはセジョン大王と呼ばれる人なんですけれども、当時1440年ぐらいですか。はい、その辺の時代はですね、とにかく文字を書ける人っていうのが非常に少なくて、とにかく位の高い人ですね。まあ日本でも一緒だったと思うんですけど、字を書いたり読んだりできる人たちは位の高い人で、しかもそれを中国から漢字を借りて使ってたんですね。なのでどうしても不便なところが出てくるわけですよ。韓国独自の言い回しだったり、中国語に置き換えられない表現だったり、あとはどうしてもその一部の人しか理解できないっていうので、その不便なところとか識字率を上げるためにハングルを作った。でその人がセジョン大王と言われる方ですね。でこの方、ものすごく尊敬されてる方で、韓国の紙幣1万ウォン札、緑色のやつなんですけど、それにもお顔が載ってます。そしてソウルの真ん中にあるお城があるんですけど、そこの前のちょうど表参道っていうんですか、その正面の通りに大きな銅像が立ってます。こうドカッとこう椅子に座ってドーンって座ってる感じなんですけど、はい、でその方の椅子の周りにはハングルでいろんな文字が書いてあったりとか、デザインのものがね置いてあったりしてます。でその地下にも美術館のようなものがあって、ハングルの歴史を知ることができます。でこのハングルって言ってるんですけど、日本語のひらがな、カタカナみたいに文字の呼び方なので、ハングル語とは呼びません。この文字のことをハングルというふうに呼びますので、ご注意ください。でこのハングルが使え、あ、なんていうのかな、これから使いますよとか、これから使っていってくださいっていうふうに、みんなに広められた、書類が交付されたっていうのが10月9日で、それで指定されてるんですが、その書類ですね、名前がフンミンジョンウンといって、クンミンセイオンという漢字を書きます。概要欄に載せておきます。でこれは日本語に訳すと、民に教える正しい音という意味があります。でそれまで使われてた漢字とやっぱり韓国語が合わないなとか、あとはどうしても先ほども言ったんですけど、識字率を上げるために、誰でも子供でも分かるように、女の人でも分かるように、まあ当時はね、男の人しか文字知らないみたいなところがあったので、そう、誰でも使えるようにっていうことで、この文字を開発した、発明したみたいな、そういう話があります。でその解説が書いてあるのが、この文字とはみたいな感じでね、最初の文字はこれで、次はこれでっていう音声学的なものとか、あとは並びとか、とにかく説明書みたいなものがあって、全部で、そうですね、序文が29ページ33ページとか、すごい少ないんですよ。でもその中には理論がしっかり 書かれていて、数学的にこうだとか、これとこれを組み合わせてこうなってこうなってっていうのを全てあのまとめてある本があるんですけど、それがですね世界的にも高く評価されている、はい、その出来方っていうんですか、作られ方がすごく評価されているのと、あとは国民の識字率を上げたことにかなり貢献しているっていう部分を評価されて、ユネスコ世界記録遺産にも登録されているそうです。はい、きちんと年代も調べました。1997年にユネスコ世界記録遺産に登録されています。というわけで、まあ韓国といえばあのなんか丸とか四角とか三角とかってよく言われるんですけど、三角はありません。でも丸と四角はあります。そして母音と子音に分かれていまして、子音が19個、全部に名前がついてます。そして基本の母音が10個なので、あのそんなに数は多くないんですね。そして、まあ、複合母音って言ってちょっとこれとこれを組み合わせてみたいなのもあるんですけど、まあ、そこまで入れても覚えられない量じゃないっていうので、それこそ識字率を上げたことに貢献しているくらい、一回覚えると読めるように書けるようになりますよっていう文字なので、韓国語って分かんないよねとか、丸とか四角とかなんだこれって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうですね、あやってみると面白いよとか、パズルみたいな感じなので、できるようになるとすぐに読み書きができるようになる文字ですので、よかったらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。私もラジオトークの中でハングルをすぐ読めるようになりますよっていうライブをねずっと前にやったことあるんですけど、どうかな、もう一回ぐらいやってみようかなと思いました。はい、今回は10月9日ハングルの日というわけで、連休真っ只中の谷がこの話をしてみました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。ためになったよとか、あこんなの初めて聞いた、韓国語面白そう、ハングルやってみようかなっていう方、よかったらリアクションボタンもたくさん押してください。それでは。